には、すでに菅原伝授、手習い館、それから一ノ谷、双葉軍記と、まあ、こういった浄瑠璃の時代物の代表作をこれまでに鑑賞していただいておりますが、大西さん、今日は、芦屋道満、大内さん、その中でですね、鈴の葉、戸若さんが、これをまあ、ご一緒に鑑賞していただいたわけなんですけれども、この芦屋道満、大内さんの時代なんですが、その時代物の中の、やっぱり大時代物、大台物というものに属すると思うんですが、浄瑠璃の世界になっておりますのが、主役天皇の宮城ですから、10世紀の初めの頃
ですね。そうですね。
だからして、こういう神代の時代から、平安朝の初めぐらい、平安朝ぐらいの世界を代表にしたものが、大時代物、大台物。
まあ、別の言い方で申しますと王朝もの、はい、というものですね。
だからして大概の場合は朝廷を舞台にしてます、非常にこう気品の高い、やっぱり一応高いところでも入ってきちゃうというのが特徴じゃないです
か。まあ勢力争いにしましても、はい、一応その朝廷が、その代表ということですからね。まあこの内容は非常に珍しいと思うんですけれども、いわゆるこの場合は狐と人間の結婚ということですね。
重婚の伝説ですが、これは日本でも古くからあるもの。狐が女にいるだけで、食べ物がなとちぎるというのがですね、それが本性を表して別れねばならないという時期があって、名残を惜しむというのは非常にまあロマンティックな
話ですね。
時代物には本当にうってつけの時代でございます。
まあ、こういう変幻もの、ロマンチックなものっていうのは本当に浄瑠璃に取り上げますとね、やっぱりなかなか変化があって面白いものですね。この初演は、享保19年だということですね。
1734年ですか。230年ほどなんですね。竹田出雲が書いて、竹本座で初演した。お話を申し上げますと、先ほども申しました、主役天皇の二演、発行が、木を貫いたんですね、白い虹がつまり太陽を貫いた、これは何事か起こるんだというので、朝廷の役人が占わすとですね、皇太子に関係がある重大事件だと、こういうので時の天文博士の鴨野安典と、これは亡くなっているんですが、この家に伝わっていますと、つまり金吾玉都衆という秘伝書をですね、その安典の弟子の芦屋道満と阿部の安典のどちらかの一人に伝えて、で、なおも詳しく裏側を立てようと、こういうんですが、その秘伝書は、安典の養女の榊の舞が預かっていた。で、榊の舞と安典とは恋仲であったので、安典に伝えたかったんですが、まあ、反対者側の方がですね、いつの間にかそれを進んでしまった。それで責任を感じて高木の前が自害したと。それで安田がですね、気がつぶって片身の小袖を持ってさまようと、こういうんですね。
舞踊劇の
安田、清本の
原点ですね。
原点です。ところがですね、高木の前に妹がありまして、これが鶴の売りスタッフだったんですね。で、この鶴の始めに安田が出会いまして、そこで調停を行っています。そこでもう一つ事件が起こりますのはですね、やっぱり朝廷である住所のため、まあ、祈り殺しとか何かいう目的に、篠田の森の広道の神だったということになって、その広道の安間が作ってあった。ところが安間がその時に渋々負傷して成していたのを鈴の始めが助けた。で、二人はそこを逃れてですね、大阪の南の阿倍野の辺で風生活になると。それからまあ6年経って、もうすでに5つになる子供があると。そこへ鶴の始め、もう一人のですね、鶴の始めを連れて、篠田の庄司が訪れてくると。で、ここで鶴の始めが二人になるね。その一人、つまり安田と夫婦生活をしていたのが実は狐だったと。そこで狐の方の鶴の葉はですね、 こいつはタルメキス起点を沈んだ篠田の森の恨み沈んだという歌を残して古巣へ戻っていくという哀れな物語ですね。
まあ、いわゆるその篠田山にもちろん関係があるんですけど、この舞台は阿部のということでですね、
はい、ちょうどこれ秋の上空ですか、一間の内から鈴の葉がですね旗をしている、竿の音が聞こえるところから舞台が始まります。
まだいろいろお話を伺いたいんですけど、また後ほど、お話いただくことにしまして、それでは芦屋道満大内鏡鈴の葉小別れの段をこれから参照していただきます。鈴の葉小別れの段、まあ、主演以来今日まで伝えられているだけありますから、なかなかいい料理でございますね。
今のね、料理の中で一種特別なこう句なんです、
ね、
あれがまあ特別な、まあ、風格を出していると思うんですが、これはあのこの鈴の葉がですね二度目に上演された寛永神竹本大和の字
だ
と星形の、この方の演奏がですね今日まで伝わっている。今の子供に別れを告げるところがありましたが、一言ずつ語っては涙を拭う気持ちで、という筆があるところですね。
で、まあ、この後ですね、見ていきましょうか、ね、
はい、同時問答があります。それからあの耳に役子と言いまして、悪い悪右衛門というのは鈴の葉を奪おうとするところに耳の役子が出てきて、一つがやはり狐だったというところですね。でここで三人使いの初めっていう、
はあは
あ、記録が残って、
これはもう人形浄瑠璃の歴史上大変重要な
ことなんですよ、
ね、はい、
これからも人形の技巧を十分に働かせた作品が出てくるということになります、
まあ、人形浄瑠璃はこれ以後徐々に華やかになり全盛時代を迎えるということになりますですね。ところで今日の場合この狐なんですけれども、こういう獣とか動物、それが人間と結婚すると、まあ、こういう伝説を芝居にしたものはいろいろございますね。
近松門左衛門の百合若大の野森の加賀ですか、これは飯田家が鷹の精になって死にいるという、それからご承知の三十三元の胸木の由来、これは柳の精がですね、柳の切られるところを助けてきました、侍と死にやはり緑丸っていう子供をやはり力が来てですね別れをと、名残を惜しみながら別れていくと、本当に浄瑠璃にふさわしい。
そうですね、
ね、
他には妖怪変化物と、ではその蛇がですね、はい、人妻になったりするというようなものもございますね。どうも今日はいろいろとありがとうございました。それではこれで古典芸能鑑賞の時間を終わります。